恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。スティーブン宣教師には今どんどん日本語が上手になっていますので、たびたびメッセージのために立っていただきたいと思っていますので、ご期待ください。早速5月の、10日の、第3礼拝午後の礼拝に、メッセージが、もう待っております。ぜひ第3礼拝も本当に素敵な、礼拝になりますので、そちらの方にも、どんなものか、一回おいでになったら、あの人を誘おう、この人を誘おうとですね、そんな願いを起こされると思いますので、誘いやすい集会だと思いますので、ぜひ、一度顔を見せてください。私は牧師としてこのように立たせていただいているんですが、教会の皆さんの一人一人が直面しておられる痛みとか苦しみとか恐れとか不安とか悲しみとか孤独とか思い煩いとか、そういったことをできる限りシェアしていただき、共に痛み共に涙をすることができたらいいと思うのですが、とてもできません。できるだけのことはさせていただこうと思うのですが、多くの場合お話を聞かせていただき、お祈りをさせていただく、そのようなことしかできない自分をそこに知るのです。しかし兄弟姉妹が本当に足りないところを本当に補って余りある働きをしてくださっていること、本当に感謝です。教会の皆さんがお互いに悲しみを分かち合い、また喜び合い、共に涙し合う、本当にそのような互いの励まし支えがまた大きな力となり支えとなっていることを知っています。しかしそれもとてもとても足りません。私たちはみんな弱さがあり、不完全で限界があるからです。で、私たちはそんな無力さのゆえに、諦めるしかないのでしょうか。分かってもらえない、助けてもらえない、そう我慢するしかないのでしょうか。何もできなくてごめんなさいと謝ることしかできないのでしょうか。幸いなことに、私たちはもう一人の方を紹介することができます。礼拝のメッセージとは、まさにその方を紹介することでもあります。先週はイースターでした。蘇られたイエス様は40日の間、弟子たちの前に姿を現し、ご自分が生きていることを知らせ、見せ、信じさせ、その後、弟子たちが見ている前で天に昇って見えなくなられました。一体どこへ行かれたのでしょう。父なる神の右の座に着かれたと聖書は教えます。そこでイエス様は今もご自身を信じ信頼する者のために必要な助けを与えようと待っておられ、父なる神様に取りなしをしておられるというのです。このお方を皆さんに紹介できることはなんという喜び、恵みでしょう。誰の心の中にも自分のことを分かってほしい、理解してもらいたい、知ってほしいという願いがあります。しかし同時に誰の心の中にも、ああ、誰も私のことを分かってくれない、理解してもらえないというそんな考えがあるのではないでしょうか。子育て中の親は、その辛さや不安を分かってもらえないと考えます。子供は子供で、親は自分のことを全然分かってくれないと不満を感じます。妻は夫が私の気持ちを全然理解してくれないと つぶやき、夫は夫で、妻は自分の辛さが全然分かっていないと嘆きます。嫁は姑が分かってくれないと思い、姑は嫁が全然自分のことを理解していないと愚痴ります。教会員は、牧師は全然私のことを分かってくれないと不満に思い、牧師は、教会員は牧師の辛さが分かっていないと愚痴りますでしょうか。教師は生徒が、生徒は教師が分かってくれないと互いに思い、患者は医者が、医者は患者が分かってくれない。部下は上司が、上司は部下が、もうキリがありません。お互いに様々な場面で分かってくれないと私たちは思ってしまうのです。しかし、この本当に理解するということはなんと難しいことでしょう。自分の経験したことのないことは全く分からないものです。いや、経験したことであっても、それぞれの経験は特別ですし、それぞれの受け止め方はまたそれぞれ違いますので、簡単に分かった、分かっているとは言えないことがあります。私は、孫を持っている方の気持ち、もう口を開くと孫の話になる、そんなおじいちゃんやおばあちゃんの気持ちが全然分かりませんでした。分かろうとも思いませんでした。私はまだ孫は持たない。私はまだおじいちゃんと言われないと思っていたんですが、本当に孫にメロメロの方を見ると、本当にある程度冷ややかな思いで見ていましたが、今は違います。また娘のお腹にいるだけなんですけど、しかしそのお腹にいる孫たち、たちたちの存在が愛おしくてならない。本当に今からもう孫のことでメロメロになりそうな自分をそこに見ています。以前からメールのやり取りをしている滋賀県で盲学校で教えておられる主理ある兄弟がいます。先日この方から信仰のお証を送っていただきました。福井県の小学校の先生だったこの方は25歳の時に失明されました。毎日布団の中で泣いてばかりでいたそうです。一時は死ぬことも考えたそうです。仕事ができなくなり、車の運転ができなくなり、歩けば溝にはまり、電柱にぶつかる。そして当時交際していた女性、結婚の約束をしていたのですが、しかしその話も解消されてしまいました。絶望的な状態の中で、お母さんは、私が変われるものなら変わってやりたい。どうしても生きていくのが辛いと思ったら、一緒に死のうねと言ってくれた、そのお母さんの愛に支えられて生きてこられたというのです。しかし、そんな中で彼はイエス・キリストに出会いました。そしてその悲しい経験が、同じ悲しみの中にいる方々のために大きな励まし、慰めとして用いられている。今、盲学校で教えながら、そういう方々の本当に立場が嫌というほど分かって、一緒に涙することができる存在になっている。そして、目が見えないということは、とてもとても大きな障害だけれども、しかし、目が見えないということは、不幸ではないということを人々に語っているというのです。本当に私たちの想像もできないようなその悲しみの通って彼は良い友になっているというのです。ヘブル書の学びです。17節。そういうわけで神のことについて憐れみ深い 忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。イエス様はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたとあります。そして何よりも苦しみを経験するという点で、イエス様は私たち人間と同じ苦しみを、それも極限まで経験されたのです。このヘブル書の2章の中に、イエス様が通られた特に3つの苦しみが見て取ることができます。第一、それは14節。そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。血と肉、すなわち肉体を持たれたための苦しみをイエス様は経験されたというのです。イエス様は私たちと同じスーパーマンではない、同じ肉体を持たれました。ですから、私たちと同じように空腹を覚えられたのです。道端に生えているイチジクの木から、イチジクを食べたいとイチジクを探しているイエス様の場面が聖書にありますが、本当にイエス様は飢えておられたのです。また、激しい喉の渇きを覚えられました。井戸の傍らに座って、そこにやってきた女性に水を飲ませてくださいと頼まれるイエス様は、その女性にイエス様のことを伝道するために、そのきっかけを作ろうとわざと言ったのではなくて、本当にイエス様は喉がカラカラだったのです。イエス様は食事をする暇もないほど、次から次へやってくる方々に応対しておられました。そして、最後の人が帰った時には、もう疲労困憊で、バタンギューとですね、寝てしまわれるほどにお疲れのイエス様。ある時にはあまりに疲労困憊していたので、船に乗った時、その中でぐっすり眠ってしまって、嵐に船が揉まれるような状態になっても、それでも目を覚ますことがないほどの疲れ方をされていたのです。そして、十字架上で軽減された想像を絶する痛み、苦しみは、イザヤ書の53章で、彼は病を知っていたとありますが、確かに、私たちが経験するどんな病、どんな傷よりも、ひどい状態にイエス様はなられたのです。あなたが、体の弱さのゆえに、うなだれるとき、また病の中に陥るとき、イエス様はあなたのその苦しみを理解することのできるお方です。ずっと昔、私がまだ埼玉にいたとき、腎臓結石のために埼玉県の病院に入院しました。あまりの激しい痛み、もう失点抜刀するような痛みの中で、私を見舞ってくれる何人もの方々が次々やってきては励ましをくださり慰めてくれました。しかし、そんな時、辛くてしようがない時、他の人の励まし慰めはかえって苛立ちを覚えるほどのことでした。たった一人、私の励ましになった人がいます。家内ではありません。同じ腎臓結石のために入院して、すでに手術が終わった先輩の患者さんが私の枕元にやってきて、自分もどれほど苦しんだか、しかし今は手術が終わってこのようにすっかり元気になって退院を待っているという話をしてくれました。その方の話を聞きながら、そうか、この苦しみはいつまでも続くわけではないのだ、痛みが消える時が来る、退院の日が来るのだ。この方の話はとても 励まし慰めになったことを思い出すのです。イエス様はあなたのことを本当に理解することのできるお方。イエス様が通られた第二番目の苦しみ、それは実節をご覧ください。二章の実節、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、とあります。多くの苦しみを通して、もちろん代表的な苦しみは十字架上での苦しみでしょうが、イエス様はこの世界に生まれ落ちてからこの方、33年間の地上の生涯の間中、まさに苦しみの連続、苦しみの人でした。義理のお父さんとも呼ぶべきヨセフ。多くの子供たちをマリアとの間に設けるのですが、どうも早くに亡くなったようです。ヨセフの姿は、イエス様が12歳の時にはまだ健在でした。しかし、どうもそれからしばらくして召されたようです。姿が見えないので召されたと決めつけるのは早すぎるかもしれませんけども、大体そのように言われています。ですから、子だくさんのお母さんマリアと、そしてイエス様の弟や妹たちのために、青年のイエス様は大工として働きながら家族を支えていたと思われるのです。ですからイエス様は激しい労働の苦しみをご存知でした。そして貧しい家庭に生まれましたので、貧しさの苦しみ、イエス様はよくご存知でした。30歳になってから家を出て、弟子たちを引き連れて、イスラエルの国の中を旅して歩くのですが、しかしイエス様はいつも人々から誤解されました。あざけられました。ついには弟子の一人から裏切られました。そしてついには人々のあざけりの中ですっぱらかにされて十字架にかけられたのです。イエス様の人生はまさに苦しみの連続だったと思われるのです。本当に生きていくということは様々な苦しみがそこに伴うものです。私たちは苦しみに遭うと、なぜ私がこんな苦しみを通らされるんだろう。自分だけがなぜこんな苦しみに遭わねばならないんだろう。なんだか自分だけが特別に苦しい目に遭っているような、そんな思いになるものです。しかし、苦しみに遭うのはみんな一緒です。ただそれが早いか遅いか、または後から一度にそれが襲いかかってくる人もいますし、小出しにしながらじりじりじりじりと苦しむ人もいます。しかし、人が生まれて苦しみに遭うのは、火の粉が上に飛ぶのに等しいと聖書が言うように、みんな苦しみを通らされるのです。しかし、そんな苦しみの道をたどるとき、ぜひ、あなたのその苦しみの先に、同じ苦しみ、いやさらに激しい苦しみを受けられたイエス様の足跡が、そこにあることをしっかり見てほしいのです。イエス様はですから、あなたが生きる苦しみを通らされるとき、あなたの傍らに寄り添って、分かってるよ。辛いね。悲しいね。私にはその痛みが辛さがよくわかるよと語りかけてくださる、確かにお方なのです。第3番目にイエス様が通られた苦しみ、それは死の苦しみです。2章の9節にもありました。真ん中あたりにイエスは死の苦しみのゆえに、また14節に、そこで子たちは皆、死と肉と思っているので、死もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、人は15節にあるように一生涯死の恐怖につながれて奴隷状態にあるのです。 死に直面するとき、誰もが怯えます。戸惑います。否定したくなります。怒ります。落ち込みます。絶望状態になります。どんな名医であっても、この死だけは抑え込むことは不可能ですし、追っ払うことはできません。死の川を渡るとき、どんなに愛する人も、その人に付き添うことはできないのです。私たちは一人ぼっちで死を受け止め、死の川を渡っていかねばなりません。ところが、そんな恐怖の死の時であっても、ただイエス様だけが私たちに寄り添ってくださることができるのです。死の床にある時、イエス様だけが私が一緒だよと声をかけてくださるのです。詩篇の23篇の4節にこうあります。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。考えれば考えるほどこの詩篇23篇の4節は素晴らしい御言葉ですし、また驚くべき御言葉です。詩篇23篇ではこう言ってないのです。たとえ死の谷を歩くことがあってもではないのです。死の影の谷を歩くことがあっても、私たちイエス・キリストを信じる者にとっては死すらも死の影となってしまうのです。すなわち死は私たちに何の危害も加えることができない。影は私たちに何もできないでしょ。影が私たちに襲いかかってきても、この前クレーン車が倒れてぶつかりましたけど、でも影がいくら当たっても私たちは平気です。そのもの自体がぶつかってくれば大変ですけど、影がぶつかっても傷を受けることはありません。聖書は、私たちは死によって打たれることはないというのです。なぜなら死の影の谷を歩くことだから、だから災いを恐れないというのです。なち、どういうことでしょう。私たちの恐怖であったはずの死を、イエス様がご自分で引き受けて死んでくださった。だから、私たちが死の谷を通ろうとするとき、イエス様は、ただの慰めの言葉ではなくて、確かな保証を持って、さあ、一緒に渡っていこう。あなたの死は、もはや恐怖の死ではない。罪の裁きとしての死ではない。恐るべき未知の世界への奈落の底に落ち込むような、そのようなものではない。なぜなら、あなたの死は私がすでに十字架上で死んだんだから。もうあなたにとっては死は死の影となったのだ。すなわち死はすでに征服されて、死は祝福の入り口、天国への凱旋の入り口となったのだ。さあ、あなたは私と一緒にパラダイスに行くのだと語りかけてくださるのです。イエス・キリストはですから、私たちが肉体的な苦しみを通るときにも、人生に特有の様々な苦しみを経験するときにも、死の影に怯えるようなときであっても、あなたに本当に確かな慰めを持って語ることのできるお方なのです。何年か前に私たちの教会においでくださって、この場所で講演してくださった精神科のお医者さんの平山正美先生という先生がいらっしゃいました。覚えていらっしゃる方いると思います。この平山正美先生が今年の2月 NHK の教育テレビで響き合う命つないで、響き合う命つないでというお話、インタビューの番組でお話をされています。 残念ながら私はそれを見逃してしまいました。ところが、そのインタビューの内容がそのまま文字になって、ある雑誌に掲載されて、その雑誌が送られてきました。本当に素晴らしい内容で、教えられることが多くありました。実は今日の説教題もそこからお借りしたのです。響き合う命。特にその中で興味深い部分だけを紹介させていただき、今日の話を締めくくりへとさせていただきたいと思うのです。こうありますか。私は存在ということを人格と同じ意味に捉えています。その人格という言葉はパーソナリティ、ラテン語でペルソナと言います。ペルソナの語源には響き合うという意味があるんですね。ですから人間の中には響き合うという感性が生まれつき埋め込まれているんだと思います。人に対して鋭いセンサーを持っている人、神に対するセンサーが鋭い人、自然に対するセンサーが鋭い人、個別性があるんですよ。私はこのペルソナの語源に響き合うという意味がある、この言葉に大きな衝撃を感じ、また素晴らしいメッセージを感じさせられました。このペルソナという言葉、皆さんが家に帰って大きな辞書で引いてご覧になると、人格とか、また昔のギリシャなんかで、舞台で俳優が演劇するときのこのかけた仮面という意味もあるんですが、私の持っている大きな辞書のトップに出てくる意味はこうでした。聖書で言う父と子と聖霊、この三つの神様のご人格、威嚇というのですが、これが実はペルソナという言葉で表されるのです。父と子と聖霊の三位一体の神様。実はこの父と子、父と聖霊、子と聖霊の間に、まさにペルソナ、それは響き合う関係だったのです。イエス様と父なる神様とのやりとりを見ると、まさにこの関係は響き合う関係です。なんと、その御子なる神が、この世界に来てくださって、私たち人間との間に、この響き合う関係を築くために、私たちの経験するあらゆる苦しみを極限まで体験してくださったというのです。神様は決して、天の高いところから私たち人間を見下ろしながら、おーい人間ども、お前たちの苦しみ、私はわかるぞ、というようなお方ではなくて、低い低いところに、いや、しもべの姿をとって、誰よりも低くなって、私たちのすべての経験する経験を舐めてくださったお方。平山先生はこう続けられます。よく私は言うんですけど、アンダースタンディングという言葉がありますね。この言葉の意味はご承知の通り、理解するという意味を持っています。そうです。アンダースタンドというのは理解するです。でも驚くべき言葉ですよね。アンダー、下に、スタンド、立つ。すなわち言うのです。それは、人の下に立つということによって、相手は心を開くという意味だと思うのです。キリストが弟子の足を洗ったという話がありますけれど、それくらい下がっていないと、相手は心を開かない。そうなのです。本当に、イエス様は、アンダーにスタンドしてくださったのです。私たちよりも低く立ってくださり、私たちを理解しようとしてくださり、 私たちとの間に響き合うつながりを、関係を持とうとしてくださったのです。だからイエス様は私たちのことを本当によく理解してくださるお方、私たちにこんなにも素晴らしい理解者がいる。今日その方に私たちも心を開いて、そんなお方の存在、そのお方のご愛に、愛に、またその方の語りかけに、私たちの心のセンサーも本当に感度を良くしていただいて、その方の響き合うそのお姿に、私たちも響き合うことのできるものにさせていただきたいと思うのです。あなたの響き合う心のセンサーは鈍くなっていませんか？月に一回、キングスガーデンの当直という当番が回ってくるんですが、今月、キングスガーデンで家内と当直をしていましたら、事務室にある、ナースコールの音を、当直室では聞けませんので、このセンサーをそこに置いて、ナースコールが鳴ると、当直室の本体が大きな音を出すように、そういう機械を設置したのです。ところが、今月の当直の時、何度も何度もセンサーが鳴るのです。そのたんびに事務室に飛び込んでいくんですけど、誰もナースコールを押してません。センサーがあまりにも感度がいいもんですから、外を車が通るとセンサーが鳴り、強い風が吹くとセンサーが鳴り、そのたんびに飛び起きるわけです。カナは言います。それぐらい感度がいい方がいいのよって言うんですけど、起きて飛んでいくのは私です。でも私たちのセンサーはどうなのでしょう。響き合う、命つないで、本当にそんな響き合う心を私たちも持ちたいものです。イエス様との間に響き合う関係を持って生きる、そこにイエスキリストを信じる者の喜びがあり、慰めがあり、力があるのです。お祈りしましょう。天の父様、あなたは私たち、こんな父に帰るような肉に過ぎない私たち、しかしその肉を持っているがゆえに、さまざまな痛みを通らされ、さまざまな弱さを通らされ、また生きるさまざまな苦しみを通らされ、また罪ゆえに死の恐怖に捕らえられる、こんな私たちの弱さを、恐れを、痛みを、あなたは本当に理解することができるようにと、私たちのところに降りてきてくださり、低く低くなられて、私たちの経験するありとあらゆる苦しみを、それも限界まで舐めてくださり、私たちの良き理解者となって、私たちのことをよく憐れむことができるものとなってくださって、今そんなお方が私たちのためにあなたの右の座について、私たちのために取りなしてくださり、私たちのことを本当に理解してくださり、私たちの訴えを、叫びを聞いてくださるお方としていてくださることを感謝をいたします。誰も分かってくれない、誰も私のことを理解してくれないと嘆く私たちに、私がいるではないかと、あなたの存在を感謝をいたします。どうかことあるごとにあなたを見上げ、ことあるごとにあなたに訴え、ことあるごとにあなたのもとに逃げていくことができますように。またとてもとてもあなたのようにはなりませんが、しかしそんなあなたに学びながら、私たちも兄弟姉妹との間に、また多くの人々との間に響き合うつながりをつないでいくことができるように、そのためにどうぞ私たちも低く低くなって、どうぞ使えるものとして人々の足元にひざまずきながら、 その人の痛みを、弱さを、喜びを真に理解することのできるものへと変えてくださるように、今日から始まる一週間もそんなあなたがいてくださることを本当に感謝し、そんなあなたに目を向けつつ歩かせてください。感謝し、尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。